さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオ放送です。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は転んだことで悟ったという体験談です。それではお聞きください。転んだことで悟った文、黒竜江省のダーファーデ氏。ミンフイ日本、2021年2月7日。私は70代のダーファーデ氏です。1995年、妻がファールンダーファーを修練し始め、私も一緒に何日間か学びました。しかし期限がまだ来ていなかったからか、あるいは以前他の良くないものを学んだことがあったからか、すぐには修練しませんでした。その上、妻の修練についてもあれこれと口出しをして、自分が道を誤ったことに全く気づきませんでした。1998年、妻が20日以上も高熱に見舞われましたが、学法を怠らなかったので奇跡的に回復しました。その後は病気にかかることはなく、顔色も良くなり若返ったように見えます。また妻はよく目の前で小さいファールンが飛んでいるのが見えます。これらのことを実際に見てきたので、ファールンダーファーが消防であると確信し、そして今度こそ迷ってはいけないと思い、1998年の10月、修練の道に入りました。これまでの修練において身体的に大きな変化が現れましたので、これから少し交流したいと思います。2004年のある日、家で餃子を作ることになり、私は餃子を煮ていました。物を取りにリビングに行く途中、床の水に気づかずそのまま転んでしまい、左足が後ろの方に曲がってしまいました。起き上がれないので、そのまま床を張って携帯電話を取り、同州に電話をかけました。その同州はすぐに来てくれて、私を起こして、正念を持ってください、師父にお願いすれば大丈夫と教えてくれました。この時左足はパンパンに腫れ上がり、骨が外れたと感じました。慌てて駆けつけてきた子供たちが私の足に驚き、すぐさま救急車を呼びました。病院に向かっている間、私はずっと師父に助けを求めました。病院でレントゲン撮影とあちこちの検査を受け、その結果太ももあたりが骨折し、そして膝に腫瘍が見つかりました。まず切骨し、半年後に手術をして腫瘍を取るように医者に勧められました。後で娘がレントゲン写真を持って北京の大きな病院に行って医者に見てもらった結果、足の容態が悪く、中国古来の骨を削る治療法を行わなければならず、3年に1回のペースで全部で3回治療しなければ、これから先歩くこともできず、時間が経つと何もしなくても骨が折れる可能性さえあると言われました。このことを知って怖くなった娘はまた別の都市に行き、専門家に見てもらったところ、同じことを言われました。確かに修練した後、子供たちは私の体に起きた変化を見てきましたが、それでも心配せずにはいられません。あの頃は毎日師父にお願いしました。目の前の状況を信じず、すべては虚像であり、きっと自分に漏れがあるから邪悪に好きに乗じられたのです。医者の言葉は事実ではない、私は師父の言葉だけを聞き、そして自分自身を正していけばきっと大丈夫だと少年を固めました。同州も会いに来てくれて、みんなと一緒に法を勉強し、絶えず交流していくことで少年もどんどん強まりました。うちに向けて自分を探すと、最近土地を開拓することばかり考えており、師父が伸ばしてくださった時間を浪費してしまったことに気づきました。これは大きな漏れです。同時に利益を重んじる心理もあります。大切な時間を常人のことに費やし、そして衆生を救うことに重点を置いていませんでした。他の同州は一騎当選の勢いで衆生を救っているのに、私は土地開拓などと余計なことをしていました。同州と大きな差が開きました。これらのことに気づいた後、頭上から足のつま先まで熱い何かが流れたような気がして、 自分の悟りは正しかったと分かり、そして慈悲なる師父が私を励ましてくださっているのだと悟りました。この日、天保輪の第六項を勉強しました。心がちょっと歪んだだけですぐダメになりますという師父の説法を読んだとき、突然一文字一文字がキラキラと輝いているのが見えたのです。見間違いかと思って目を強くこすったところ、確かに輝いていました。しばらくして元に戻ったのです。医者や家族の話を聞いて少し動揺した私を見られた師父が、この方法を通じて啓示してくださいました。心を正し、自分を修練者として律しなければならないのです。私の語性が低いので師父に心配をおかけしました。これも師父やダーファーを信じていない証拠なのです。この日からそれまでの動揺はすっかり消えました。手術のことなど全く考えずに、主情を救うことだけを考えるようにしました。そして間もなくして足が回復し、医者が言ったような結果は全く起こりませんでした。私の身に起きた奇跡を見た家族もダーファーの素晴らしさを信じ、私も修練の厳粛さを知りました。慈悲なる師父に感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、民風ネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回の民風日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。